本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書15章25節から32節です。ところで、兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身の代身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。ヤコブには12人の息子と1人の娘がいました。ところが13人の子が皆一人の母から生まれたわけではありませんでした。彼らには4人の母がいました。その子供の中でもヤコブは11番目の息子であるヨセフを誰よりも愛しました。なぜなら彼は自分が愛したラケルの息子だったからでした。ヤコブは叔父の娘であるラケルと結婚するために7年も無報酬で使いましたが、その7年をほんの数日のように思うほど彼女を愛しました。しかしラケルは長い間子を産めませんでした。その後にやっと産んだ息子がヨセフでした。それでヨセフに対するヤコブの心は特別でした。それで彼には袖付きの長服を着せました。それは当時の貴族が着ていた服でした。聖書でこの服を着ていた人はヨセフの他にもう一人いて、それはダビデの娘でありアブシャロムの妹であるタマールでした。これだけ見てもヤコブがヨセフをどれだけ愛していたかがわかります。しかしその服はヨセフが兄たちに憎まれる原因となりました。それで兄たちは自分たちに会いに来たヨセフの袖継ぎの長服を脱がし、ミディアン人の商人に売りました。そして兄たちはヨセフの長服をヤギの血に浸した後に父のヤコブのところに持って行ってこう言いました。創世記37節32節です。そしてその袖付きの長服を父のところに持って行き、彼らはこれを私たちが見つけました、どうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言った。兄たちはヨセフの長服を持って行き、これを私たちが見つけました、どうか弟のヨセフの長服であるかどうかお調べになってくださいではなく、あなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言いました。彼らにとってヨセフは同じ家で暮らし同じ父のもとにいるけれども、少なくとも兄弟ではなかったのです。それに対する父ヤコブの反応はこのようなものでした。創世記37章33節から35節です。父はそれを調べていった。これは我が子の長服だ。笑い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子を娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父は その子のために泣いた。他の兄弟がヨセフをどのように思っていたかに関係なく、ヤコブにとってヨセフは他の子供たちと同じように息子でした。残りの12人の子供が慰めましたが、何の役にも立ちませんでした。兄たちにとってヨセフがいなくなったことは13分の1がいなくなったことでした。まだ12人も残っています。子供たちの中の 92% が残っていて、 8% がいなくなったのですから、何の問題にもなりません。しかし父はそうではありませんでした。父には一人一人の子供が 100% だったので、自分も死にたいというほど悲しみました。ヨセフがミディアン人の商人に売られ、エジプトに行ったのが17歳の時でした。最初は侍従長ポティファルの奴隷となりましたが、悔しくも罠にはまって投獄されました。そこでパロボ王の2人の臣下、検察官と調理官の夢を解き明かしました。それがきっかけとなって、パロ王の夢も解き明かし、罪人から一躍当時の超強大国であるエジプトの総理となりました。ファロ王の夢は7年の大豊年の大豊作の後に7年の大凶作が来るというものでした。その夢の焦点は豊年ではなく狂年にありました。それでパロ王はその狂年をうまく乗り越えるためにヨセフを総理にしました。その時にヨセフは30歳でした。7年の豊年が過ぎ、狂年2年目に穀物を買いに来た10人の兄たちに会いました。その時にヨセフは39歳で、家族たちと生き別れて22年が経った時でした。ヨセフは兄たちを見た瞬間すぐに気づきましたが、兄たちはヨセフに気づかませんでした。ヨセフは兄たちに、あなた方は患者だ、この国の隙を伺いに来たのだろうと尋ねました。いいえ、しもべどもは食料を買いに参ったのです。私たちは同じ一人の子で、12人の兄弟で、末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人は亡くなりましたと答えました。彼らがあえて一人の人のこと、12人の兄弟を強調した理由は、ヨセフを兄弟と思わずに売ってしまったことが彼らの心の重荷になっていたからでした。そして彼らは家族の話をしました。ヨセフは家族の話を聞いて、家にいる末のベニヤミンを連れてくるように言いました。そうすればあなた方の話を信じると言いました。ヨセフがこのように言ったのは、ヨセフとベニヤミンは同じ母のラケルから生まれた子だったので、兄たちが弟のベニヤミンに行う行動を見れば、本当に兄たちが変わったかどうかわかるからでした。その時に兄たちが見せた反応はこのようなものでした。創世記に42章21節です。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うた時、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。兄たちは22年前のことを思い返しながら、父のことではなく弟のことで罪を犯したと告白しています。ヨセフは兄の穴の中でどんなに憐れみを請うたでしょうか。兄さん、僕が悪かったです。もう二度と父に告げ口をしたり、変な夢の話で兄さんたちを困らせたりしません。ここから出してください、お願いです。切実に願い入れましたが、当時の兄たちは心は少しも揺らぎませんでした。その当時にヨセフは父の子ではあったものの、少なくとも自分たちの弟ではなかったからでした。弟を弟として 受け入れてから兄たちには悔い改めと回復が起こりました。そして彼らはイスラエルを構成する12部族の名前となりました。今日の本文も弟を弟として受け入れられなかった人、長男について紹介しています。長男は日が暮れるまで畑で働いた後に家に戻りました。家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきました。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、あなたの弟が来てご主人が肥えた子牛をほふらせ宴を開いたと答えました。それに対する長男の反応はこのようなものでした。28節はこのように明かしします。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。憤った長男は家に入ろうとしませんでした。父が出てきてなだめましたが無駄でした。なだめるはギリシャ語でパラカレオです。これは隣でささやく、隣で呼ぶという意味です。イエス様はこの世を去る時が少ない、残り少ないことを知って、弟子たちにご自分が去った後に聖霊が来るとおっしゃりながら、その聖霊は助け主だとおっしゃいました。助け主を英語の文字にするとヘルパーまたはカウンセラーと翻訳できます。これをギリシャ語ではパラクレートスと言います。聖霊様は私たちのそばでささやかれる方です。なだめると同じ意味です。父は長男に聖霊様が私たちにささやかれるようにこんこんと家に入ろうと言いました。しかし長男は自分の怒りを制御できない状態だったので、父の話が耳に入ってきませんでした。長男は父にこのように言いました。29節はこのように明かします。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。次男は家に帰ろうと決心した時に、私はあなたの子ではなく雇い人の一人にしてくださいと言おうと考えていました。しかし父は息子に一番良い着物を着せ、指輪をはめさせ、足に靴を履かせるように指示することで息子を息子として待遇しました。この者は私の息子でありしもべと同じ存在ではないと他の人たちに宣言したのです。一方長男は何年もお父さんに仕えたと不平を漏らしました。仕えるという単語はドゥリオであり、奴隷がギリシャ語でドゥロスです。つまり長男の不平は雇い人にしてくださいと言った次男は息子として待遇し、考えてみたら長男の自分はまさにしもべのような待遇を受けていたということでした。29節には私という言葉が2度出てきます。長男の不平は自己中心的な思考から出てきたものです。自分がさらに良い待遇を受けないといけないのに、そうでなかったことに対する怒りなのです。長男はこのように続けました。30節です。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。前にもお話ししましたように寝台ビオスは命という意味です。長男は弟が父の財産を持って行って無一文で戻ってきたことは父の命を削って 食べたものと同じことなのに、子牛をほふらせるなんておかしいと不平を言っています。ここで長男は弟をあなたの息子だと言いました。すでに彼の心の中から弟を消してしまったので、彼には弟は存在しないのです。一方父は帰ってきた次男についてこう言っています。32節がこのように明かしています。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。兄は弟をあなたの息子と表現しましたが、父はお前の弟と言っています。弟にあたるギリシャ語はアデルポスです。この単語は聖書で兄弟、姉妹、兄、姉、弟などと翻訳されます。この単語は子宮から派生した言葉です。同じ子宮を通して生まれた人は実の兄弟姉妹となります。ルカの福音書15章に登場する3つの例えは、イエス様がパリサイ人と律法学者たちに聞かせてくださった話です。家を出てから帰ってきた次男が収税人と罪人たちを意味するのなら、長男はパリサイ人と律法学者たちを意味します。他の人を自分の兄弟、自分の姉妹として受け入れる力は私たちにはありません。私たち皆が真理と命、慈しみの神様という子宮から生まれたことを正しく認識していれば、自分と他人を兄弟として姉妹として受け入れることができます。そうできない時に他人はいつも嫉妬と妬み、競争と憎悪の対象となります。兄たちがヨセフを憎んだのは、表面的には父が彼に着せた袖付きの長服と彼の夢のせいでしたが、内面的には自分たちが生まれた子宮と違うところから生まれたと考えていたからでした。それでヨセフが父の子ではあっても自分たちの弟は思っていなかったのです。帰ってきた弟のために肥えた子牛をほふって宴を開いたことに不平を漏らした長男の言葉に父は同意せず、兄もやはり弟を温かく迎え入れるべき理由についてこう話しました。31節です。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。父は2つの理由を挙げました。1つ目は私はお前といつも一緒にいるからであり、2つ目は私のものは全部お前のものであるからだと言いました。私たちクリスチャンが授かる最も大きな祝福は、神様が私たちと同行してくださることです。神様と共に交際しながら生きることより、より大きな恵みはありません。にもかかわらず、多くのクリスチャンが神様よりは神様がくださるものにもっと関心を持ちます。神様に何かをもっと授かるほど、祈りに対する応答が多くなるほど、神様にもっと愛されているのだと誤解しているのです。子供が成長して結婚する時期になったと仮定してみましょう。子供にどう言われることが親としては一番幸せでしょうか。それは言うまでもなく、お母さん、お父さん、私はお二人のような親に出会えたことに感謝します。時には家が貧しくてストレスを受けたり、アルバイトと勉強の両立で大変だった時もあったけど、お二人のように信仰的かつ人格的な方々の子供として育ったことは、私にとって最も大きな祝福でした。私もお二人のような良い父と母になります。この言葉より親をもっと幸せにする言葉があるでしょうか。 ところがもし子供がお母さんお父さん私が小学生の時に良い靴良い服を買ってくれて堂々としていられるようにしてくれて感謝します、また中高生の時には最新の携帯電話やいろんなスマート機器を買ってくれて友達に自慢できるようにしてくれて有名な塾にも送ってくれて感謝します、また大学の時には語学研修にも行かせてくれて小遣いもたくさんくれて自由に生きられるようにしてくれて感謝します、だけど私を人格的に接してくれたことはなかったし、いつも忙しくて一緒に過ごした時間もあまりなかったですね、私も私の子供に借金をしてでも同じようにします、このように言われたら本当に絶望的なことでしょう。長男は父と一緒にいることがどれだけ大きな祝福なのか知りませんでした。その理由だけで彼は弟を温かく迎え入れるべきでした。弟を温かく迎え入れるべき、もっと重要な理由は父が2番目に言った私のものは全部お前のものだということです。実は次男が家を出るときに遺産をもらったのは次男だけではなく長男ももらいました。15章12節はこのように明かししています。弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。父は息子たちの分け前を二人に分けてあげました。長男も生きていけるように父から遺産を譲り受けました。私たちの中で神様に恵みを授かっていない人は一人もいません。その恵みがあるこそからこそこの地で生きる力を得るのです。しかし多くのクリスチャンは自分は授かっていない、いただかなかったと考えています。そう考えているから他の人が神様に恵みを授かったと思うと嫉妬し妬みます。また私のものは全部お前のものだという言葉はお前は私の後を継ぐものだという意味です。つまり二人の息子に対して父が期待する水準が違います。次男が家を出た時に彼に期待したことはお願いだから戻ってきなさいです。しかし長男に期待したことは私の後を継ぎなさいです。ある家庭に高校に通う二人の息子がいると仮定してみましょう。長男は高校3年で全校で1位2位を争う秀才であり、次男は高校1年で学校に行く日より他のところに遊びに行く日が多いです。親が次男について常に思っていることは高校を卒業できないと職について食って生きていけないのにです。長男は学校で模擬試験を受けると平均98点を取るのに、ある試験で88点を取りました。親は心配でたまりません。何か悩みがあるのか、彼女でもできたのか、どこか痛いのか、などの質問するでしょう。一方次男は試験の点数が平均38点です。そんなある日成績表を持ってきたら平均が58点でした。そしたらその日はおそらく次男の新しい誕生日になるでしょう。長男は88点をもらっても心配をし、次男は58点を取っても褒める理由は二人の息子に対する期待が違うからです。しかし次男が勉強に関して兄のようになることは遠い道のりです。遺産を持って行って家を出た次男が家に戻った時、父は肥えた子牛をほふって宴を開きました。その翌日には 何が起きたでしょうか。その翌日にも、またその翌日にも、父は肥えた子牛をほふって宴を開いたでしょうか。そんなことはなかったでしょう。その翌日から次男は父の家で父の息子として生きないといけません。過去に放蕩に過ごし、時間を長さとして考えて非常に薄っぺらに使ったことを懺悔し、時間をまともに使って生きるために身を燃やさないといけません。それが息子らしい人生を生きることです。父が長男に話した内容もこのような意味です。また、イエス様がパリサイ人と律法学者たちにおっしゃった内容もこのような意味です。あなた方は常に神様と交際しながら生きていますよね。また、神の御国を受け継ぐ人たちではありませんか。次男は収税人と罪人たちは神様の中に入ってきて最初から始めないといけないのに、それに不満を持っているということですか。永遠の観点でこの人たちを見ながら喜ぶのが当然ではありませんか、とおっしゃっています。過去に韓国教会では集会で証をすることが流行りました。特に神様を信じなかった有名な芸能人の証や、他の宗教を持っていた人や無断だった人が改心した話、さらにヤクザのように険しい人生を生きてきた人たちの証が多いです。そのような人々の証を聞いていると、共通的に2つのことを思されます。一つは、神様の御業はとても不思議で奥深いということです。そのような人々がイエス様を信じることがうまく想像できませんが、神様の考えは人の考えとは違い、神様の道は人の道と違って、神様の考えと道は人の考えと道より高いことを認めざるを得ません。もう一つは、あの人はこれから以前の世俗的な価値観や世間の服を脱いで、永遠の価値観とキリストの服を着る人生を生きるためにどれだけ熾烈に戦っていくことだろう、またどれだけ長くかかるだろう、という考えでした。その方々が以前の価値観を捨てるためには、他の一般の人よりもはるかにもっと自分を捨てないといけないでしょう。神様はエジプトで400年間奴隷生活をしていたイスラエルの子孫たちを神様の民にしてくださり、エジプトから脱出させてくださいました。彼らはエジプトから脱出することで奴隷の身分を捨て自由の身となりました。神様は彼らがカナンの地に行って、そこで神様の民らしく生きることを望まれました。しかし彼らが荒野を通り過ぎる過程は簡単ではなく、神様を恨み不平を言いながら、そこで皆が死を迎えました。成人でエジプトから脱出した人の中で、カナンの地に入った人はヨシュアとカレブしかいませんでした。すべてのクリスチャンがそうです。神様の身元に戻って主を信じるようになること、次男が放蕩な人生を生きた後に父の家に戻ってくることは終わりではなく、新しい始まりです。神様は私たちそれぞれを私たちのエジプトから呼び出されました。神様の恵みと道からで後悔を渡らせてくださったのなら、これからは神様の恵みを得てカナンまで行き、そこで神様の民らしく生きることが私たちの義務です。その呼ばれた目的地に行く道が 険しくても途中で立ち止まって安住することはできません。しかしその過程が辛いと多くのクリスチャンはクリスチャンらしい人生を生きようとしません。ある人は航海の前で航海水産という魚屋を始めて、そこで金稼ぎをしながら楽に暮らしたいと話したり、ある人は荒野の入り口にマナ食堂を建てたり、またある人は荒野の真ん中にうずらの屋台を開いてそこに留まります。またある人は株式会社岩の水という会社を建てます。そしてどれだけの利益を残したかによって神様の愛をたくさんいただいたと声を高めます。行くべき目的地はカナンなのにです。私は幼い頃から約20年ほどを海の近くで暮らしました。10年ほどは道を渡れば海水浴場がある場所に暮らしました。それで海と とても親しく過ごしました。夏には海に入って潜水をして、貝やサザエやカニなどをたくさん取りました。また5月下旬の暖かい土曜日には水に飛び込んだ記憶もあります。それで私は自分が泳ぎがうまいと思っていました。高校と大学の時には水に入る機会がほとんどありませんでした。進学大学に通う時に学校の後ろに身体障害者のためのリハビリセンターがありました。その中にプールがあって、夏休み中はそこで水泳をしました。レッスンを受けずに自由水泳をしました。ところが休まずに長く泳ぎたいのにすぐ疲れてうまくいきませんでした。最初は少し当惑しましたが、久しぶりだからなのかなと思いました。しかし時間が過ぎても同じでした。進学大学院を卒業し、仕えていた教会の近くにプールがあって、休日にそこで泳ぎましたが、そこでも同じでした。その時はちょうど30歳の初め頃でしたが、25メートルのプールを2度往復するだけで息が切れそうになりました。私よりも20歳も30歳も年の多い方々は20回も往復しているのにです。そしてスイスジュネーブの教会に行く前に時間が空いて、また健康な姿で行こうと思って、4ヶ月間月曜日から金曜日まで1時間ずつ水泳レッスンを受けました。水泳の講師は私に泳げるかとも聞かず、小さな乳児用のプールでキックの練習から始めさせました。最初はとても恥ずかしいと思いました。私は海の男なのにと思いましたし、私は泳げないわけでもないのにとも思いました。しかし何も言わずに言われた通りにしました。最初の1ヶ月は初級者クラスにいました。その翌月には中級者クラスに来ました。また3ヶ月目の中盤には上級者クラスに行ってもよいと言われました。その時に最も大きく悟ったことは、楽に長い時間泳ぐためには一番最初にすべきことは肩の力を抜くということでした。肩の力を抜いたら長く泳ぐことが辛くなくなりました。また力を抜いた後、以前よりもっと上手に泳ぐためには力を養う必要がありました。しかしその力は以前に抜いた力とは全く違う力でした。しかしもしその時にでも力を抜き、力を養う方法をきちんと学んでいなかったなら、今でも私は海の男なのにと言いながら 実際には水泳もきちんとできない状態でいたでしょう。信仰の成長と成熟の正しい道は、自分自身や自分が持つものを力にしようとする心を捨てることと、世俗的な価値観が与える力を抜くことから始まります。そして神様だけを自分の力とすれば、信仰はより深まり、広まり、高まるでしょう。神様が私たちを呼ばれた理由は、ただ父の家に戻らせるためだけではなく、神様の相続を継ぐ人として成熟させるためであります。また新しい一年を迎えて、神様が私たちにくださった人生の場で、神様の相続を継ぐ人らしく生きるクリスチャンとなりましょう。その時に私たちは、私たちの家庭と仕事場を新しくし、不信の対象に転落してしまった韓国教会を回復させ、葛藤に満ちた韓国社会をきれいにし、明るくする神様の子として生きることになるでしょう。自分自身や自分が持つもの、また世俗的な価値観を自分の力にすれば、その人は何の力もない人と同じですし、自分が小さくて弱い存在に思えても、この世が持っているものを何も持っていなくても、神様だけを自分の力にすれば、実は全ての力を持つ人と同じになります。永遠なる神様だけが全てのものを新しくする根源になるからです。その神様と同行する一週間になることを祝福いたします。お祈りいたしましょう。父なる神様、長男が父と弟に対して怒りをぶつけた理由は、父が自分に期待することが何かを知らなくたからだったことを御言葉を読んで悟りました。父は長男が後を継ぐ相続者だと考えていた反面、彼は目に見える財産をもとに父を誤解していたからでした。私たちもこのような誤解と錯覚をする時があります。神様が私たちに期待されることには目を背け、目に見えることだけで全てを判断します。自分自身の信仰が長くなっていくほど、またもっと不信仰が深くなっていくほど、もっと多くの人を抱きしめ、神様が他の人たちに授けてくださる恵みが私たちにとっての喜びとなるようにしてください。私たちの人生が次男のようだなら、その人生を清算して神様へと戻る勇気をくださり、また私たちの現在が長男のようなら、考えを変え、正しく分別して神様の視線で自分を見ることができるようにしてください。何よりも神様は私たちを神様の後を継ぐ約束の子として呼ばれたことを忘れないようにしてくださり、いつでも自分自身やこの世を自分の力にせず、神様だけを自分の力として神様と常に同行できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。